皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月30日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は真心と思いやりのリーダーシップです。世の中いろいろこう乱れてきましてですね、秩序がこう壊れていくという、そういうプロセスにあるんですね。世の中で何が一番大事かというふうに考えたときに、調和が大事なのか、クリエイティブなこと、創造が大事なのかというのは非常に大きな違いなんですね。今なんか非常にうまくいってるやり方があって、まあ社会保障でも国家でも企業でもそうですよね。今のこの秩序が続いてもらわないと困ると、何があってもこの秩序を守るというのは、まあある意味でごく自然な考え方かもしれません。そうですよね。なんか明日からなんか電気がつかなかったら大変だし、今日までもらってた年金、昨日から明日からもらえなくなったら大変ですよね。しかしだから、まあ今日の秩序が明日も続いて明後日も続いてと願うことは大事なんですが、まあそれは自然なことなんですが、続くかどうかは全然別問題で、複雑系という話が示しますように、人間社会なんか典型的な複雑系なんですから、秩序は生まれたり消えたりするんですね。ある時突然と、忽然と秩序が消え、しばらく混沌が続き、そしてまた全然違う秩序が混沌と生まれるっていうことは全く珍しいことではなくて、まさに人間の歴史は、地球の歴史はそれを語ってるわけでありますね。ですから、その秩序というのは、その守ろうと思ったって消えるときは本当に消えるんです。だから何が大切かっていうと、消えるところって自然の力でありますから、新しいものを作る。すなわち人々がですね、安心して暮らしていくことができる新しい秩序を作るのが、これは人間の仕事です。壊す方ってのは本当に自然が一気にやっちゃうんですけども、作る方は人が相当計画して段取りしてやらないとできないことなんで、ですから結局のところ、何が起こっても新しい秩序を自分たちで作っていくというその、まあ何て言いますかね、思いと行動力さえあればうまくいくわけであります。ですから何が一番世の中で大事ですかって言った時に、今の調和、秩序を守ることで言ったら、それはいずれ完全に行き詰まります。自然、大自然というのはそういうものではないからであります。秩序というものは結構たびたび変わるからなんで、それは無理です。だからどんな時でもやっぱりより良いものを作るために、想像していくと、より良い何か新しい秩序を想像していくという、そのクリエイティブな発想と行動が、実はリーダーシップの中で実は一番大事なことなんですね。実はこれはね、復元力という意味でもあるんです。完全に一気にその秩序が消えるってこともさ、中にはありますけども、秩序が傾いていくというのがよくあるんですね。今の政府なんかそうでしょ。政府大企業なんかかなり傾いちゃってるわけですよ。で、その復元力がどうかという時が大事で、ちょっと今もう復元力がないように見えますけども、普通はちょっと揺らいだ時に復元する力ってのはどうしても必要なんですね。復元するっていうのは、実は必ずしも元の状態に戻すっていう意味ではないんですね。やっぱり新しい状態に向けて少し何かを変えていかないと復元しないってことはよくあるわけで、だから常にこう前向きに考えて行動していくっていうものがなければ、復元そのものも難しいんですね。だからその傾いたものはそのまま傾いてひっくり返っちゃうみたいなことになるわけで、だからそれもある意味で言うと、何か新しいものを作ると、決して現状回復だけではないということをきっちりリーダーが理解してないとそれはできないことなんです。じゃあその新しいものを作るって時に、今度こういう話になります。全く秩序がないところ、それこそルールもない、方法論もない、そこでどうやって作るんですかっていうと、人の力しかないんです。じゃあ人の力で何ができるんですかって時に、お金ですかと、いやお金もない。権力ですかって権力もない。もともと金とか権力はある程度秩序ができてそれから来るもんですからね。それもないと。じゃあ何なのかというと人間の力ってやつで。で、じゃあ人間の力の何が大事なんですかっていうと、まあ最近たびたび申してるように、いわゆる忠助というやつなんですね。真心と思いやりです。孔子の言葉ですね。孔子がその一番重要だと言った言葉がこの、忠助でありまして、やっぱりその一番初めリーダーがですね、何かを作るとき、あるいはその傾いたものを復元させるときに、本当にリーダーにとって重要なこと、世の中にとって重要なことは、リーダーが 躊躇の心と行動ができるかどうかです。思いやりと、それから、真心ですね。これがちゃんと揃ってればうまくいきます。なおしですね、なんで秩序を作るし、なんで世の中を動かすし、なんでリーダーをなんてめんどくさい仕事をやらなきゃならないのかということなんです。やっぱりそれは、その先の未来をみんなで明るくしていくためですよね。皆さんの幸せを形にするためにリーダーは頑張るしかないわけで、ですからそれは何て言いますか、例えば一つの型に人々をはめ込もうみたいなことっていうのは、それは誰かの思惑にしか過ぎないから、そんなことでやろうったってそれは何も意味ないですね。なので全く秩序がない時ってのは、どんな秩序に作用していいかそれはわからないわけですから、それは全く意味ない。じゃあその誰かを犠牲にして誰が生き残るってやり方も、生贄を支えるみたいな話になっちゃうから、それはかえって内部が分裂するだけです。誰かを切り捨てて自分だけ生き残ろうっていうのは、結局はまあ内部分裂で全部ぶっ壊れていくっていうことにつながるのが普通ですね。そうするとやっぱりこう、それぞれにまあいろんな思いもありながらも、こうなんか一つにまとめていくと、それぞれの役割分担をしながら一つにまとめていくってことが必要で、それはやっぱりその運営立つ人の力っていうのが、真心と思いやりということですね。まあその激しいその災害の後、避難の人たちが集まった時に、その人たちをまとめていく力も、まさにこの思いやりと真心でしょうし、それからクライシス、危機が来た時に危機を救えるっていうのも、やっぱり真心と思いやりを持った人ということだと思うんですね。 ISO だとかコーポレートガバナンスだとか、余計なそういうまあルールが最近多いわけですけども、あのルールもですね、あんまりもどんどん増やしちゃったもんだから、経営者ですら自分で考えて行動できないと、気がついたら世の中全員が何か一つのそのルールの中に収められちゃって、それでしか行動できないというふうになってるわけですよ。でもその行動を作った方の、そのルールを作った方の、ヨーロッパやアメリカがああやってもう溶けてきちゃってるわけですから、まあそれこそルールなんてものは秩序の最たる例でありますから、なくなるときは一瞬でなくなっちゃうんですね。だからそのルールに従ってなんかやってれば成功するかどうかったって、ルールの基本の部分がなくなっちゃったら何も成功しないですよね。ルールをちゃんと守って会社潰れるなんてことは決して珍しくなくて、逆にその国とか大企業潰れるときって潰れる瞬間までルール守ってますからね。ルール守っててやっぱり潰れちゃったっていうことなんですね、大抵ね。ですから全く意味ない話なんですね。そうするとルールも何にもないところで人々の求心力を得て、で皆さんで未来を作るってなると、まずやっぱりそのリーダー自身が、自分自身が真心を人に示せなきゃダメですね。利害損得では全くダメで、真心っていうのは言ってみれば自分の一番心の奥底に出てある気持ち、これを発露が言いますね。でだから残念ながらですね、ここが歪んでる人はやっぱ無理なんですよ。真心が出てきたらなんか妖怪だったと、真心が出てったらとんでもない悪魔だったってのは、それは無理ですね、はっきり言ってね。だからそれはやっぱりこのある意味で素直な、明るく温かく素直な真心を持ってない人は、やっぱりこういう時に一番初め物を作るとはなかなか難しいと思います。もちろん世の中にはくすんだ人たちもいるから、くすんだ同士何かやるってことはあるんだけど、結局それはもう消えるのは時間の問題ですよね。大自然の理に反してますから。だからやっぱりこういう時は、バブル経済の時代と正反対のことが起きるんです。バブル経済の時代に真心ってある意味と一番邪魔なもんですよね。一番金儲けにブレーキかかっちゃうのは真心で、それはもう何でもやりたい放題ですな、バブルですから、特に末期になればなるほどそうでしょ。だから逆に言うと、バブルの末期になると、一番その、躊躇と遠い人たちがリーダーやるんですね。まあ、安倍内閣なんか本当そうですよね。躊躇の一番反対にあるのは安倍内閣でしょ。真心ゼロ、思いやりゼロ、俺さえ良ければいい。ね。だからもう、こういうのって振り子の原理で、その、元戻るときに一番逆行くんですよね。安倍内閣なんか躊躇のかけらもない、躊躇ということの正反対が安倍内閣だと思いますよ。でもそれってまさに次は躊躇だよってことの意味なんですね。本当に逆に触れますから。だから逆に言うとバブルの末期というのは、一番そういう意味で言うと、その本来のリーダーから違う人たちが出てきます。でそのやってこう、みんなが不信感で行き詰まったところに、真心と思いやりで物事を始めていくわけですから、ある種こう、ああ、夜明けだなとかね、ああ、なんか暖かいな、良かったなとか、 まあ、混乱の中にもそういうなんか気持ちが皆さんで生まれてくる。これが大事なんですね。それがその言ってみれば、新しい秩序を作る時の基本的なそのものの考え方であり、行動の仕方という形になっていくんですね。で、その思いやりというのもですね、これもなかなかその、自分で考えた、これが幸せだというのを押し付けるっていうのは、実はあまり思いやりにならないことが多いんですよ。その、やっぱりね、こう、明治以降日本はですね、教育でも、国民を作るための教育でしょ？だから型にはめることが教育なんですよね。だからそのね、型にはめて、じゃあ国民になりましたと、卒業証書もらいましたと、でうまくいくんですかっていうと、近年全然うまくいかないわけですよね。大学の卒業証書だけじゃないですよ。資格試験でですね、免許もらったったって商売になんないとかね、飯食えないなんて話は珍しくなくてですね。だから一時が万事その国民を育てる教育なんて言ったって、全然そんなものですね、本人にとっても周りにとっても意味ないことがほとんどなんですね。だから、それでもしょうがないから国民教育みたいなことやってるからおかしくなっちゃうんで、思いやりってのは結局そういうですね、変な型にはめるんじゃなくて、まあ、どんな風にやればこの人は成功するのかなと。生きとし生ければそれぞれ役割があるからこの世に生きてるわけでありますから、そこを上手に見出して、で、その未来に向けてより良くなるようにと。今最高っていうよりも未来に向けて良くなるように、こう戦略を考えて、で、こう、なんか場所を見つけてあげればいいわけでありまして、だからその、なぜ人がルールを扱うかというと、その思いやりというところを形にするためにはどうしてもそのリーダーにルールの運営を任せなきゃいけないんですね。今ですね、リーダーに運営、ルールの運営を任せること一番悪いことだみたいに言われるでしょう。あれはやっぱり歴史があるんですよ。昭和のバブルの末期からですね、ルールの運営を任された人が、今だけ金だけ自分だけ、そういう形でルールを私の利益のために利用し始めたんです。で、それがバレて、ものすごい糾弾されたわけね。それでもう決して、リーダーに、その、ルールの運営を任せてはいけないと。裁量権を渡してはいけないと。政治家であろうが、役人であろうがですね、企業の経営者であろうが、銀行の支店長であろうが、一切その裁量を任さないようにしなさいと。裁量を与えないようにしなさいということになったんですよ。で、それはその前のリーダーがあまりにも、ルールを自分の利益のために使ったからであります。安倍内閣なんか典型ですよね。もう至るところそういうことをやるわけ。ね、利権屋が入り込んで、とにかく自分の利益のために何でもやっちゃうわけですよ。ね、三権分立もね、どっか持ってっちゃうし、そういうことをやるわけね。そうすると、これはとんでもないってことになるから、誰でもそういうルールを恣意的に運用できないようにということで、がんじがらめするけども、冒頭申し上げたように、秩序ってね、変わるとき変わりますから、それが故に潰れちゃうわけですよ。そうすると今度はやっぱりですね、その、真心と思いやりが、分かって行動できる人に、ルールを任せなきゃいけないんだね。これって要するにね、他に人がいないからしょうがないんですよ。他に、その、話の持ってき場もないし、それから行動のしようもないから、やっぱ誰かに任せるしかないわけ。それが言ってみれば、ルールというものが生まれる一番初め、神話の時代みたいな世界に戻るわけですよ。だからこう、世の中がこう発展していって、ルールが細かくなって、そのルールに最後縛られちゃったと。一つの寿命の最後まで来るわけね。と、それが消えて、溶けて、また新しいルールを作るという、最初に戻って、ぐるっと一回戻ってくるわけですよ。で、そのぐるっと戻ってきた時に、新しいルールというか秩序を作る時に必要なものが、まさに、真心と思いやりなんです。だから今度はそういう人が出てこないと。で、そういう人が出てくると、今度は金がないとか、ルールがないとか言っても、まあだからどうしようって話ですね。まあそういったらないものはないんだから、じゃあだからこうやってこうやってあんたこうしてこうしてって話になるわけですよ。で、それは皆さんの意見を言いながらね、それぞれの個性とか思いを見て、で、どういう形にすれば成功するのかという、その、言ってみれば落としどころを見つけるわけですよ。落としどころを見つけて、で、そこにこう落としていくために、まあルールは適宜運用するわけですね。と、本則があれば必ず例外があると。例外があれば必ず例外の例外がある。例外の例外があれば必ず例外の例外の例外があると。これが言ってみればですね、その柔軟に組織を運営しながら、皆さんにその成功をしてもらえるように、秩序っていうものはまだなかなかね、未発達の世の中の中で、それぞれこう道をつけてもらうようにと。で、それ、だからやる人が、だから、真心と思いやりの心と力を持って、そういうこの新しいその 世の中に向けて段取りをつけていくと。これがですね、一番初めのいわゆる創世記と申しますか、神話の時代のリーダーシップの一番のポイントです。だからなんかこう立て直しするときなんてのはこういうリーダーシップいるんですね。全く新しく起業するとか作るなんてのは勢いでできちゃいますからね。勢いでやるときはあんまりそういう難しいこと言わないでも、まあ勢いでできちゃうんですけども、その勢いが止まっちゃったところですね、中から掘り起こして、中から元気づけて、エンジンかけて動かすっていうのは、それはその、外からの勢いじゃできないから、皆さんの心に火を灯す必要があるんです。心に火を灯し、それから一歩外に、一歩その前に踏み出してみようと思って行動させることが大事で、その人々の心にほのかな火を灯し、一歩前に出てみようと、思わせ、そして一歩出てみたら、なるほどこれはいいもんだと、じゃあもう一歩前に出てみようというふうに人々を誘う、そのリーダーシップのポイントが、その中序なんです。真心と、それから、あれですね、思いやりですね。まあ、そんなことで、ですから、まあ、今回のバブルの崩壊っていうのは、日本だけではなくて世界中のことですよね。80年前の世界大恐慌もそうでしたけども、昭和のバブルの崩壊ってのは日本だけだったんですね。だからもうちょっとやりようがありまして、そのやりようっていうのもしかし、あれで良かったかどうか全然別問題でね、国内はバブル弾けたけども、世界はまだバブルっていうか、構造成長続いてるから、改心必要ないと。頭切り替える必要なくて、もっともっと激しくですね、銭儲けで邁進すればいいって連中が海外行って、で、今頃全部ひっくり返っちゃって、今頃ひっくり返ってるわけですよ。だからあの時ですね、まあ、世界は景気良かったからといって、再びバブル的なことやったやつは、それもどうもならん。これからもう、あの時のことを勉強もしなかったと。ねえ、その、歴史なんか何の興味もないと。今金稼ぎさえできればいいみたいな若い人たちは、今もう捕まり始めてんだね、バブルにね。まあだから不勉強ってことはなかなか大変なコストが払う、コストが大きいんですよ。不勉強になることのコストって結構大きいからね。まあそんなことで、その行き詰まってんですが、まあそれは壊れるまでの話ですよ。壊れた後ってのは再建が必要だから、やっぱりその、真ん中に立つリーダーが、真心と思いやりでやっていって、で、まあこれもですね、結局は、来るもの拒まず、去るもの追わずの世界なんですよ。型にはめてどうするっていうことができないことだからね。やっぱりそれは、真心と思いやりっていうのもちゃんとこう、ある種温度差みたいなもので行くわけだから、やっぱりなかなか最初から難しい人もいるんですよ、最初はね。そうすると、来るもの拒まず、去るもの追わずっていうことで、それぞれのリーダーが自分の周りにある種の渦を作ると。やがてこの渦がだんだん大きくなっていくというふうに持っていかなきゃダメなんです。だから最初に、こう、何人集めようとか、いくらでやろうとか、いうことをやるから失敗するんで、来るもの拒まず、去るもの追わずのこの共同体、たまり場、こういうふうにやらないと、これは成功しません。だから、たまり場の真ん中のところが、その思いやりと、真心でやると、このものすごい全くの秩序がなくなっちゃったところからの立て直しもできるようになるということなんですね。で、同時にですね、中序という言葉はこれ、まあ、漢字でありまして、孔子の言葉ですから、これ決して日本だけの言葉ではなくて、むしろ中国発の言葉で世界中に通用する、それは概念だと思いますね。世界は全く同じなんですね。今みたいにぶっ壊れちゃってるから、なかなかそんな風に感じられないかもしれませんけども、外国も実は中序って一番の基本中の基本で、政治でも企業でも、リーダーシップでも、やっぱり中序というね、こういう概念が示す実態がなければ、向かないですよ。理屈っぽいってよく言いますけど、外国の人だって。それは真心と思いやりわかりますよね。こういうものがなければ、全然物事うまくいかないわけで、ですから決して日本だけのことではないと思いますよ。まあ、ですから、その、今のようなですね、バブル的なリーダーシップっていうのは、消えるときは早いですからね。もう風が吹いて一瞬でですね、消えていくみたいな話になるんですよ。昭和のバブル崩壊したときもそうでしたからね。あるときですね、一気にみんな辞めちゃうのね。いなくなっちゃうわけですよ。もうダメだっつって。だから、今からいろいろ準備しとかないと、間に合わないものは間に合わないですよ。特に共同体作りなんて、ちょっと時間かかりますからね。真心と思いやりで、それでこう了解し得る仲間を集めて、来るもの拒まず、去るものをまずでなんか行動していくっていうのは、中途ばっかり時間がかかりますから。だからやっぱりこう、追い詰められてやるよりも、いろんな意味で最初からやった方がいいですね。 早くやった方がいいです。それからやっぱりそのプロセスってのは人々が学んでいくプロセスです。だからその真心とか思いやりもだんだん進化深まっていくわけですね。行動していくうちに、あのみんなで話し合い行動するうちに、だからやっぱりそれはですね、成長しながらこういうリーダーシップを広がっていくという形になりますので、だから最初はあんま難しいこと言わなくてもいいですよ。だからとにかく継続しながらね、向上心を持って継続さえしていけば、この中女真心と思いやりというのは広がっていくと思うんですね。まあですからいよいよですね、本格的な中女の再生というのは中女真心と思いやりがなければできませんから、そういうリーダーシップをぜひ大事にされてください。ということで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、真心と思いやりのリーダーシップということでお伝えいたしました。ではまたお会いしましょう。さようなら。